沖縄のお土産とかによく持ってこられるのかどうかはわからないですけれども、グミのお土産で、マンゴーとか、なんかパインとかいろいろ種類があるやつで、グミンチュっていうお菓子を知ったんですよ。その存在を。
ほうほうほう。
で、よくなんとかんちゅうみたいな感じで言うと、ほら、なんか、ウミンチュみたいなさ、漁師さんのことをウミンチュとかって言ったりするじゃないですか。その、まるまるんちゅっていうのって、お二人、他にどれぐらい知ってます？ウミンチュ以外で。
四万十。
四
万
おー、島の
十。
人ね。
それぐらいしかわかんないわ。
あ、それぐらいしかわかん
あ、
ないで
そう
す。
なんだ。パッ
何
と
があ
出
り
て
ま
こな
す？
いわ。いや、なんか俺結構、
はい。
仕事で沖縄にはちょいちょい行ってるん
そうで
で、
しょ？そうでしょ？
多
確か
分い
に。
ろいろ目にしたり聞いたりしてると思うんだけど、言われると出てこないもんだな。
多分この3人の中やったらネギさんが一番沖縄回数多いような気がするんですよ。
多分ね、今まで10回以上行ってるからな。
そう、なんとか人って書いたやつが大体なんとかんちゅっていうのになるんですけど、結構調べてみると多いんですよね。
ああ、そうなんだ。
あ、
他にも
そ
いっ
んな
ぱ
にいっ
いあるん
ぱ
だ。
いある
まあ、
ん
そうだろう
だ。いっぱい
な。
ある、いっぱいある。そのさっき言ったね、
へえ。
島の人とか同郷の人みたいな意味で島んちゅっていうふうに言ったりとか、あとはね、なんかこう見ていくとね、面白いなと思ったのはね、知らない人のことを何て言うと思います？
なんだろう。え？
わかん
い
ないです
や、
か？
わかんない。
知らんちゅ。
そのまんまじゃん。
え？で、もうこの人頼りやなみたいな、頼みの綱やでみたいな人に対するのは、頼みんちゅ。
それ本当？
本当だと思いますよ、多分。
え
あと、病人、もうこのパターンできたらわかるでしょ。病人は何ですか？じゃ
えー。病人？
あ。
何病人？
闇中。
闇中か。病人ね。なるほど ね。
ああ、
ら
なるほど。
しい、らしいですよ。でも、そう考えたらですよ。これ、なんとかんちゅっていう風なものをやっていくと、愚民ちゅって愚民の人みたいな、あんま意味ちゃうんちゃうかなっていう感じ
ああ、
で、
なんだろうね。グビ大好きな人みたいな。
ああ、そうなんですよね。なんかちょっとね、そう、だから僕もなんとか人っていう人がついたらさ、全部なんとかんちゅっていうのを読み替えていって面白いのを探そうかななんて思いましたけどね。
なるほど。
ある漫才コンビがよく出してたやつでは、罪人って書いて罪んちゅっていうふうに言ってたらちょっとクスッと笑ってしまったのを思い出したんですけれども。
それで本当にでも沖縄の人はそういうふうに言ってんのかな。
どうなんですかね。なんかそういうふうにこう、無理やり当てはめて言ってるけど実際現地では言ってませんよみたいなこととか結構あるじゃないです
ある
か。
よね。なんか面白おかしく言ってるけどさ。
そう。例えばほら僕は大阪でしょ？大阪やったらなんか儲かりまっかぼちぼちでんなみたいな挨拶みたいに言うんでしょみたいな。言うたことないよ、そんなこと。
まあそうだよね。普通
まあ
は
そうなん
ね。
ですね。
そうそう。とかほらもうなんか僕らよりも何世帯も前の人はこうやったけど、今はそうでもないみたいな。
まあそうね。
ものもあるのかもしれないですね。っていうね、ちょっとこう、知らんちゅとかもおもろいなって思ったんで、ちょっと紹介したというだけの話なんですけれども。お便りが来ておりましてです
お願い
ね、
します。
今回ちょっと少なめなんですけれども、最新回に追いついたので、おすすめの三途を聞き始めました。なんとなくしかわからないですが、最近の iOS でポッドキャストの文字起こし対応したので便利ですね、というお便り。これ、三途ってネギスさんがおすす
そう
めして
ね。
たポッドキャストですよね。
サンズのまあ講師とかやってる人が、あれももうすごいだいぶ何年ぐ
長
らい
いんで
続
し
けてんの
ょ？
かな、すごい長い。で、平日は毎日のように更新してるから、
すごいよな。
時間短いからね、すごい聞きやすいってのもあるし、聞いてくれてんだ、嬉しいね。でも最新回に追いついたってことは、なんで古いやつから聞き始めたのかな。
そっちのパターンの方かもしれないです
ね。
ね。ずっと聞いて、すごいよな。なんかでも、昔のやつとかやったら、ああ、そんなことあったな、みたいになるのかな。
そうかも
でももし
ね。
かするとでもね、セキュリティ最近やり始めましたとか、担当になりましたとかで聞き始めた人からすると、昔はそうやったんかっていう発見もあるのかもしれないですね、もしかするとね。
あとさ、今の、お便りもあったけど、iOS のポッドキャストアプリ、まあちょっとまだ日本語は対応してないはずだけど、確か。英語とかはね、文字起こしにアプリで標準で対応してるんだよね。
あ、じゃあ逆に英語の方がいいかもしれないですね、こう、目で見れて。
まあだからそういう、まあ分かんないけど、その何、英語の勉強的な使い方も、まあ やろうと思えばできたりとかするかもしれないね。
うーん、
まあ、そのうちに多分日本語も対応するのかな、分かんないけど、ちょっとそういうあのロードマップは見てないけど、
うんうんうん、
なんかまあ最近その辺のなんかサービスだいぶね充実してきたっていうか、
そうそうそう、
いいよね、
うん、いいですね。文字起こしがなんか結構ね、 Spotify とかもありますしね、文字起こしね。
あ、そうだよね、うん
うんうん、でリッスンでもね見れますから、文字起こしは。
あれでもだって文字起こししたやつさ、そのポッドキャスト聞きながら文字を終えるしね、あれもよくできてるよね。そうそうそう、
ちゃんとついてくるんですよね、
う
ん、
そうそうそう、うん、追従してね、うん、いいよね、
わかりやすいですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。であとはですね、これはこのほらお便りを読むとステッカーのプレゼントをやってるじゃないですか。あ、印刷コードのね。
うん。はい。
それの、まあちょっとこう、問題というか。
お？
はい。iPad Air 5から6に更新。アレパッドに新しいシールが欲しい。まずは前回いただいたシールを貼ってみたということで。
うん。
は貼ってしまうとデバイス変えた時に貼れない問題が出てくるんですね。
もう一回シールゲットすればいいじゃん。
まあそう。そう、そうなんですよ。
いや今回のお便りでゲットできたわけでしょ、
う
ん、また。
そう、そうそうそう。だから、近々またデバイス買い替えていただいても大丈夫という。
なるほど。
そうそうそう、はい。iPad Pro とかに変えてもらっても大丈夫。
そうそう。あ、なんかね、先週だっけ、新しいのリリースされたもんね。
う
ん、
あ、そうそうそうそうそうそうそう。
新しいデバイスを手にしたら、やっぱりね、お便りもどんどんどんどんアップデートしていただいて。
確かにね。そうですね。
はい、ぜひお願いします。う
ん、これケースとかに貼っててもね、サイズとかちょっと変わってくるもんね、デバイスってね。
いや、微妙にちょっとずつ違うからね、あれね。うまいこと考えられてるよね、うん、あれね。なんか同じ、ね、同じインチ数かなと思ったら、なんか微妙に違うんだよね、あれね。
まあ、ケース業界もね、それでやってるみたいなとこありますよね。
本当だよ。
うん、まあ、そのお便りをね、ちょいちょい出していただきつつ、なんか印刷するときはね、印刷コードの有効期限は何回でも印刷できるんで、
ああ、そうなんだ。
うん。うん、だから、まあ、2回、3回やっとくっていうのも一つかもしれないけど、ね。うん、
確かに。まあ、あらかじめね。
はい。
いや、まあ、できればでも、なんか、毎回毎回お便り出してほしいな。
確かにね、なんかこう、同じデザインのやつが当たるかもしれへんけど、これはいついつ読まれた文みたいな感じで残しておいてもらえると、なんかこう、愛があっていいなって。
ああ、いいですね。ぜひね。
思いますよね。はい、2週目チャレンジしてると言いますからね、今。
どういうこと ?2 週目って。
一回シークレットもらって、もう新しいの出えへんの分かってるけど、ほうほう、もう一周したいみたいな感じで。
おー、すげえな、つわものが。
そうそうそうそう。
マジか。
そうなんですよ。なかなかすごいなっていうね。
すごいね。
はい。で、次のお便り、最後のお便りですけれども、
はい。
社内エンジニアの端くれなのでぼんやり聞いてる。大学でちゃんと学べなかったので、ほんのり知識が増えたらなーってっていうお便りが来ておりますね。
おー、嬉しいですね。
なんかこう、大学でちゃんと学べなかったのは僕も一緒なんで、あんまり変われへんと思いますけどね。
まあ、これはその、いろいろ人によって考え方あると思うんだけど、
うん。
もちろん大学でこう、そういう何、基礎的なことをしっかり学んだから、それがこう、生きてますっていう人もいれば、
うん。
全然関係ない、大学の時は全く専門分野違いましたっていう人もいて、全然活躍しているし、
うん、
あと、まあちょっとその別に偉そうに言うわけじゃないけど、その学びたいと思ったら社会人になってからいくらでも学べるから。
ああ、やし、こう、仕事としてやった方が最初は結構辛いけど、学ぶ速度は全然違うと思いますけどね、実地でやるっていうのは。
うん、取り組みの、なんていうのか、モチベーションっていうかさ、その必要性がやっぱり学生の時ってよく分かってないじゃん。
うんうんうんうん。
ね、だそれが仕事になってからだと、やっぱね、身につき方が違うっていうか、
うんうん、そうですね。
まあだから別にね、その辺はどっちでもいいんじゃないのって思うけどね。
いいと思いますし、うん、そうそうね。僕らのほら、そのセキュリティの仕事を今ずっとやってきてる人たちの間でもたびたび出てくる話ですけど、
うん、
新卒で入っていきなりセキュリティでいいんかどうなのか問題みたいな話も出てくるじゃないですか。
ああ、ほうほう。
なんか例えば構築したことなくてもセキュリティやれるのかなって、それって構築の知識も必要やしねとかっていう話もあったりするんで、
うんうん
うん、先に違うことを学んでてもそれをなんか負い目に感じるとかっていうのはないし、強みだと思いますけどね。
ね、うん、いやなんか本当にそれこそその何か知識が足りないと思ったらさ、いつでも今の自分をアップデートできるから、
そうそうそう、
そう思った時にやればいい話でね。逆にいろんなね、今みたいにいろんな経験とか知識がある方がそれが生きる場面があると思うけどね。
そう。なんか未だにでも結構いますよ。その大学の時にセキュリティ全然やってなかったけど、こういう仕事に興味持ってきましたみたいな新卒の子とかたまにお会いしますよ。
うんうん。
うん、僕の時に同期の人に、農業？
お、
農学部っていうかな？
はいはいはい。
農学部やってたけど、そのセキュリティとか、まあ、セキュリティ込みの、まあ、IT 全般みたいな仕事がしたくて受けたんですよ、つって。
いいね、やりたいことがあるから、うん、自分はそっちに行くんだって、そうそうそう、いいね、明確でいいね。
ね、全然違うくてね、畑違いなんですけど、言ってはりましたけどね、あれは農学部ギャグなんかなと思いながらね、今思うと。
絶対今言うと思ったそれ言いたかっただけやろ、
と。まあまあまあまあ、そうですね。元気してるかな、僕の同期は。
知らんわ、そんなの。
というふうなね、いい感じのオチを無理やりつけたところで、今日もセキュリティの話をしていこうかなと思うんですけれども。はい。じゃあ今日は、看護さんが行きましょうかね。
はい。今日私はですね、うん、続編と言いますか、正確に言うと、ネギスさんが話した話の続き的なものになってしまうんですけど、うん、
はいはい。
何の続きかというと、今年の2月の5日の回ですかね、第210回、豆豆豆スペシャル。
なんでタイトル言うね、はい、いつも。
タイトル聞いても全然ピンとこ
ない
。
わ、
はい、
からん。全然ピンとけえへんわ。
その回で、はい、ネギシさんがバイトルっていうサイトで不正ログインがあったよねっていう話を。
ありましたね。
はい、
うんうん、
はい、
なんかちょっとよくわからないねっていう話
を、
うんうんうん。
そうなんですよ、うん。はい。で、実はその後も関連してると見られるインシデントが2件起きておりまして。
うん、やってる内容とかも似てるんですか？
そうなんですよ。なんで今日はちょっとそれを取り上げたいなというところではあるんですけども。前回ネギスさん、こちらで取り上げていただいたバイトルの話としては、まあ、その時もちょっとようわからんねって話はあったんですけども、
うん、
不正ログインをされた、そのバイトルの管理画面ですかね。そちらのサービス、管理画面にログインをできる ID とパスワードを、まあ、外に、外部に送られていたという、うんうん、まあ、そういった、まあ、すごい、はしょるとそういう事案があって、実際情報が、登録というか応募されていた方の情報が1200名以上の情報が、まあ、閲覧できる状態にあったというところで、うんうん、まあ、ただどういう経緯でその ID とパスワードをその企業の方がですね、バイトルっていうそのサイト上で管理するために使用していた ID パスワードがなぜ外部の人間に知られていたのかっていうところについては、まあ、調査中みたいな形の書き方をされていてですね。これ公表されたのは確か1月の末。
うんうん。
確かそれぐらいだったと思うんですけども、その時期に公表されていたものは、それぐらいの情報でありまして、まあ、その時点では、まあ、実際にはそのバイトルを使っていた企業で、サンライズワークスさんですかね、うん。そちらの企業の方が使っていた ID パスワードが漏れていてって話で、で、それ以外は確認はされておりませんっていう話ではあったんですけども、
うん、
つい先日ですね、別の企業で、また同じバイトル上で、なんて言いますか、もうどこが違うんだぐらいで、手口が、ほぼほぼ、もう本当人数が違うぐらいな感じの、
はい、はいはい。
手口そのものがほぼ一緒のような形で、不正ログインがまた、発生しておりますっていう形で、まあ、そのバイトルを運営しているリップ社が報告をしておりまして、
うん、
で、そちらは、ローズコーポレーションですかね、うん。はい。っていう名前の会社で、で、どうも、まあ、これ関連がありそうだっていうところについて、先ほど、ついさんご質問ありましたけど、
うん、
先ほど1月に公表されたサンライズワークスっていう会社と、
うん、
まあ、関係会社と、いうところでして、まあその関係会社だからなんか具体的にどうなのかっていうところは、まあなんともっていうところではあるんですけども、
うん、
まあなんとなくその部分が関係をしているとともに、あと私あんまり見たことないんですけども、
うん、
不正ログインとかのその手口であるとかアクセスログが、まあ同等であることから、同一人物による不正アクセスの疑いが非常に強いっていう書かれ方をされていてですね、なんかあんまりこの手の表現が不正アクセス被害に遭われた企業から発出されるっていうのはあまり見かけたことが
珍しいね。
うん、なくてですね、まあ珍しいなと。
これあれだね、そのリリースには詳しく書いてないけど、ある程度なんかその特定するに足る情報があるっていうことなんだろうね。ここまで書くっていうこと
ね。は、はい。で、まあこの DIP のバイトルっていうサービスが不正ログインの被害に、まあ立て続けというか、まあ、2社、
うん、
まあ、少し間を置いてから被害がまた再び出たというところに加えてですね、 最初の1社目のサンライズワークスさんの企業サイトを見ますと、
うん、
そのサンライズワークスさんが使っていたそのバイトルとは別に、うん、メールディーラーっていう別の会社が運営しているメール管理システムがありまして、そちらも不正ログインを受けていましたっていう公表を実は出していて、まあ、なので立て続けに計3件いうふうに言っていいんですかね。そのような形で被害公表が出ていて、で、このリリース中にも、これはリリースを出しているのはサンライズワークスさんなんですけども、
うん、
そのサンライズワークスさんが書かれている文章中にも、バイトルでサンライズワークスさんが被害に遭われた、その時の手口が酷似していることから同一人物による犯行である可能性も視野に入れっていうような、書かれ方がしていてです、
うん、
まあ、要はもうこれ多分一連の事案だっていう形で、まあ、少なくとも被害に遭われている企業側はそのような認識を持って対応に当たられているというところで、まあ、実際やられている手口も、不正ログインをしたサービスから、実際に登録されている方に、うん、そのサービス上に登録されている方に対して、ID とパスワードを記載したメールを送りつけるっていう、
うん、
まあ、なんとも、不思議というか、なんでこういうことするのかなっていうような、そういった手口が取られていて、まあ、実際こういうメール届いたよっていう形で報告されている方もおられてですね。
うん、
まあ、なんか本当にメールも、まあ、なんと言いますか、まあ、不思議なメールと言いますか、
うん、
まあ、ここからログインしてくださいっていう形で URL と ID とパスワードが書かれていて、
はいはい。
はい。まあ、あとは、煮るなり、焼くなり好きにしてくださいみたいなような形の、はい。まあ、それだけの文章が書かれている。どういう意図でこれやってるのかなっていうところが、まあ、判然としないというところがありつつ、このような形で続けて起きていて、で、被害企業も、まあ、おそらく同一人物ではなかろうかというところに対して、まあ、強く疑いを持っているというところがあるので、
うん、
まあ、やっぱりその関係企業とかにおいてはしっかり、認証情報が管理されてるかっていうのは、まあ、改めて点検、もちろんされてるとは思いつつもした方が良いんだろうな、というところは思ったところではありました。
なかなか珍しいですね。手口がどうとかって言
及してるのは。そうなんですよね。
何なんですかね、このログインの失敗とか成功とかの傾向とかが気になるなと思って。一発でポンときたのか。
ね、そうそうそうそう、そうなんですよね。
どうやってね、これ知られたの？まあ、単に簡単やったで、終わるものならいいんですけど、そうじゃなくて、いろんなものが絡まってる可能性もあるじゃないですか。
はい。
フィッシングなり、マルウェアなりっていうね。その辺がちょっと、うん、気になるなと思いましたね。
そうですね。記載されている情報とかを、まあ見ていくと、
うん。
まあ、ID とパスワードだけでやはり認証はされているので、二段階認証といいますか。
ああ。
他の手段も追加でっていう形で認証されるサービスでは、
ない。
おそらくはないと。
なさそうなんですね。
っていうところではありつつ、
うん、
サンライズワークスさんの公表なんかに書かれているのは、共有はしてませんと。一切共有してませんと、
うんうんうん。
で、発行している人も数名だけですっていうような書きぶりではあったので、
うん、
まあこれなんで外に漏れてしまってるのかなっていうところは。
辞めた人がとかじゃないってことですよね。
そうですね。
共有してないんだね、
うん。
まあでもこれ書いてないけど分かんないよね。はい、なんか関係者からのなんか漏洩とか、まあないしはそんなに悪用的なのかもしれないしさ。
まあ確かに手口としてはね。う
ん、ね。全然分かんないよね。まあその、だってマルウェア感染とかフィッシングとかがもし特定できてれば書くんじゃないかな。
うん、あそうですよね。うん。
ね。まあその辺がなんか今警察に相談中だから書けないっていうのもあるかもしれないし。
はい、はい。
そうですね、うん。
まあちょっとなんかね、動機がよく分かんないし。あとこれさ、受け取った方もさ、これうっかりアクセスしちゃいそうだよね。怖いよね。
そう、
なんか
そうなんですよ。
そうですよね。ここからログインしてくださいはまずいですよね。
なんか誤送信してきたよぐらいな形で受け取られてるか。まあ、なんて言いますか、サービスから正式なメールっていうんですかね、正式なサービスのメールで送られてきてるものなので、
そうそう
そう、届いた方からするとね、やっぱり、全然フィッシングとかとはやっぱりちょっと違う形で届くので、警告もおそらく出ないでしょうし。
ね、
う
ん、まあ、なかなかそれが、罪には問われないかもしれないけど、本来アクセスしてはいけない情報が見えちゃうわけじゃん、うん、
はい。変に巻き込まれかねないと。
ちょっとね、気持ち悪いよね、この辺はね。
そうなんですよね。
ね。まあでもなんかその、一つのね、会社に共通して3件起きてるっていうのは、
うん、
何かしら理由があるんだろうね。
理由が ありそうかなという感じはしますね。
だから結局でもあれだね、その最初っていうか2月ぐらいだっけ、僕が紹介した時もさ、
はい、
なんかよくわかんない続報に期待とか言ったけど、続報って多分よくわかんないね。
続報がまあほぼ同じですもんね。
なおわからんという。
ほとんど同じこと書いてあるもんね。
はい。
同一人物の犯行っぽいってことだけがわかって。
そうなんですよね。
その人が誰なのかとか、どういう目的でやったのかとか、さっぱりわかんないね、はい、これね。
なんでこれが起きたのかとかもね、やっぱり
ちょっと。まあ、ただ、なんとなくその他の会社にも起きるような、
うん、
同じ手口で注意すべきみたいなことではなさそうっていう感じはするけど、
はい、
まあでもそれも分かんないしな。
そうですね。でもなんかこの管理画面乗っ取ってっていうふうにすると、なんか自分の会社のウェブサイトが改ざんされるのとちょっと近いかなっていう、その信用という意味のダメージは、
うんうん、あ、まあそうね、うん、正規の連絡が来るように見えるからね。
そうですね。
確かに信用問題に関わるかもね。
はい。そのインパクトとしてはなんか大きいかなっていうふうに思ったのと、あとはなんかブッキング .com とかエクスペディアの件とかに同じような使い方ができるなっていう。
そうそうそう。
これはなんか攻撃をしようとしているようにはね、メールのそのね、文面というかそういうところが感じ取られないですけど、これをね、フィッシングのリンクを送るとかっていうふうに、同じ使い方ができると思うんですよね。
そうですね。ね、
もっと深刻な被害になってても、うん、まあおかしくはないといえば。はい、
そうそうそう、うん。今風の攻撃のパターンというかね。
うん。
信用できる、その連絡経路を乗っ取ってやるという意味では一緒かなと思ったんで。
そうですね。
うん。ちょっとなんかこれ、こういうのを使ってるのは、まあこの就職系とか旅行系だけじゃなくて、自分たちが使っているサービス、もっぺん見直した方がいいなっていう機会かなと思いましたね。
特にアカウントの管理だよね、やっぱね。
そうそうそうそう。
そうですね。
そうね。はい。わ、うん、かりました。ありがとうございます。
はい。
はい。じゃあ次、根岸さん行きましょう。
はい。じゃあ、僕からはですね、ちょっと今日は、まあ、珍しい話題というか、暗号に関する話を、はい、しようかなと思ってるんですけど、4月の末、まあ、先月だよね、
うん、
にリリースされた Chrome のバージョンの124ってやつから、
うん、
実は大量子暗号のアルゴリズムがデフォルトで有効になってるんだけど、
うん、
これリスナーの人知ってるかな？知ってた？
いや、僕も全然。
あんまり、多分意識してしないで使ってるよね。これ一番ね、手っ取り早く確認するには、
うん、
最新版の Chrome 使って Google のサイトはどこでもいいけど Google.com とか、
うん、
アクセスをしてデベロッパーツールズとかでさ、
うん、
セキュリティの設定確認すると鍵の交換のアルゴリズム何使ったかって出てくるんだけど、
はいはい、
そこにね X25519 カイバー768ドラフト00っていう、まあ、長ったらしい名前が
長
使われて、これが今言ったその大量子暗号のアルゴリズムが使われてるんだけど、
ほ
うほう、でこれ、まあ、Google 以外にも例えばクラウドフレアとかそういうサービスも、まあ、結構もうサポートしていて、実はね知らないところで使われてるのね、
うんうんうん、
で Chrome もサポートしたのは去年の夏ぐらいだったかな、バージョン116からもうサポートはしてて、
うん、
使おうと思えば使えたんだけど、まあ、それが先月の124からもう勝手にデフォルト有効になりましたっていう、まあ、そういう感じ。 Firefox もね、今年のバージョン124ってやつからもうサポートはしてるんだけど、まあ、まだ有効にはなってないんで、
うんうん、
まあ、その辺のちょっとまあ違い、多分 Google が少しだけ先行ってるっていうか、
うん、
まあ、割とこういうなんていうの、実験的なことやりたがるじゃないですか。
確かに確かに大好きですよね、そういうのね。
うん、そうそう、うん、でね、その今言ったその大量子暗号って、まあ、あんまりここでも話してなかったと思うんだけど、
うん、
まあ、僕もそっちその専門じゃないからあんまり詳しくないんだけど、
うん、
すっごい簡単に言うと、
はい、
まあ、結構以前からその量子コンピュータの研究ってまあ盛んに行われていて、
うん、
でまあ、今はまだそのあんまり処理能力高くないけど、
うん、
まあ、何年何十年かしたら結構その実用的な処理能力を得るんではないかっていう、まあ、結構研究が盛んに行われているんで、まあ、そういう予測があるんだけど、
うん、
でそうなってくるとその今現在利用されている暗号が解読される危険性があるっていうことがまあ前から言われていて、
あ、はいはい、
で特にその中でも公開鍵暗号、今、まあ、主に使われているのは RSA とかあとは楕円曲線暗号とか、
うん、
ここら辺がその量子コンピューターがの研究が進んで実用的になってくると解かれる可能性があると、
うんうん、
なんで、まあ、それちょっとまあ何十年か分かんないけど、もし仮にそれが実現したときにそのままだとやばいので、
うん、
じゃあ量子コンピューターでも解けないような暗号アルゴリズムを研究をして、まあ、徐々に移行していきましょうと、まあ、移行って時間かかるからさ、
うんうんうん、
ということが言われていて、まあ、いろんな暗号方式が今研究されてるのね。
お、
で、まあ、これらを総称して、そのポストカンタムクリプトグラフィー、PQC って呼ぶんだけど、
うん、
まあ、日本語だとさっき言った大量子暗号って言ったり、あとはポスト量子暗号って言ったりするかな。
うんうん
うん、まあ、なんかそんな感じでこう、ここ数年ね、結構盛んに研究がされてますと。
うん、
といってもその、まあ、10年、20年分かんないけど、まあ、ひょっとしたらもっとずっと先かもしれないけど、
うん、
まあ、まだまだだいぶ先の話じゃんと。
うんうん、
そんなに焦ってね、今からやんなくてもいいんじゃないのっていう話もあるかもしれないんだけど、
うん、
まあ、実はね、それはそうとも言い切れなくて、まあ、例えばその量子コンピューターの研究がある日は突然ブレイクスルーで、急に進展する可能性だってないわけじゃないし、
うん、
あとね、まあ、そういうことがなかったとしても、まあ、もう一つ現実的なリスクとして、
うん、
その今すぐには解読はできないけど、暗号化されたデータを、まあ、収集だけしておいて、で、その将来量子コンピューターがまあずっと処理能力が上がったときに、その時初めて解読するっていう方法があるわけ。
うん、
で、こういう危険性はまあ前々からあって、これは、まあ一応名前ついてるんだけど、ストアーゼンディクリプトアタックって言ったり、まああるいはハーベストナウディクリプトレイターって英語では言うんだけど、
うん、
まあ日本語でとちょっとどういう訳語があるかわかんないけど、まあだから収集だけ今しておいて、攻撃解読は後からやりますっていうことね。
ああ、ハーベストは収集ですもんね。
気の長い話だけど、何十年か経てば解読できるぜってことが、まあ起こりうるわけなんだよね。
うん、
で、例えばその僕らが普段扱っている情報とかの機密性って、まあもしかしたら10年、20年経ったらもう別に機密でも何でもないっていうものが、
はいはい、
ね、多いかもしれないけど、まあ中にはさ、例えば国家機密とかわかんないけど、
うん、
50年とか100年経っても機密を保持しなければいけないものも、まあ中にはあるじゃない。
ああ、まあそうですね。
ね、うん、なんで、その今暗号化、がすぐに解かれるわけじゃないけど、何十年か経ったら解読される危険性っていうのも、まあ、実はそのあんまりそのまま放置しておくわけにはいかないわけね。
うんうんうん、
まあ、なんで、さっき言ったそのポストカンタムクリプトグラフィーっていうのも、まあ、今のうちからできるだけ対応を進めていきましょうっていうふうに、まあ、言われてますと。
うんうん、
まあ、なんで、アメリカのNIST も、まあ、何年も前から結構その、まあ、じゃあどういう暗号アルゴリズムか安全かっていうのを、いろいろ検証して標準化するっていう作業をずっとやってんのね。
うん、
で、一昨年から2022年に、まあ、今のところこれが標準的なアルゴリズムとして筋が良さそうですってやつを最終候補として選定するっていうことをやってて、
うん、
で、その今回その Chrome とか Firefox とかが実装してるやつっていうのはその中の一個の Kyber ってやつなんだけど、
うんうん、
まあ、なので今のところ、まあ、これが筋が良さそうだって思われてる、まあ、最有力候補の一つ、
うん、
で、まあ、それをそのまあドラフトとしてもすでに実装して使い始めてるっていう、まあ、そういう感じなんだよね。
うんうん、
さっきその、クローム使ってやってみると、その X25519 カイバー768って出てくるって言ったけど、その前半部分の X25519 ってやつは、
うん、
今こう結構メインで使われている楕円曲線暗号のまあ方式の一つなんだけど、これとだからカイバーっていうその大量子暗号と実はハイブリッドで両方使ってるんだよね、これね。で、なんでじゃあ両方とも使ってるのかっていうと、これも一応理由があって、
はい、
そのまあ今、カイバーには特に問題が見つかってるわけじゃないんだけど、
うん、
その今 の, その標準化の策定の中でもいくつか候補になったやつっていうのがいっぱいあるんだけど、実は中にはね、その攻撃手法が見つかっちゃって、すぐに解読可能だっていうふうになっちゃったやつがいくつかあるのよ。
あ、そうなんや。
うん、なので、まあ、暗号ってさ、そういうところあるじゃない。その研究して攻撃手法が見つかって機体化していくってことはあるんで、
うん、
でまあ、そういうちょっと危険性も考慮に入れて、だから万が一このカイバーがもしなんか攻撃できるってなったとしても、まあ、一応その今主流で使われている楕円曲線暗号の方式と併用しておけばさ、
うん、
仮にカイバーが解読されても安全性は確保できるから、
うーん、
まあ、今そういう感じで両方ともハイブリッドで併用して使って両方から鍵を生成するようになってるんで、
はいはい、
まあ、すぐにその安全性が脅かされるっていう状況にはならないようにまして、
冗長化みたいなもんですね。
そうそうそう、そういうことですね、つまりはね、うん、まあ、そういうふうにして使ってると、
うん、
でね、まあ、最後ちょっとこれこの話にはもう一個続きがあって、
はいはい、
面白いのはこのカイバーって鍵の長さがめちゃくちゃでかいのよ、
うん、まあ、だから安全なんですよね、長い。
そうそう、まあ、それもあるんだよね。そうで、鍵のサイズが1000バイト以上あって、
まあまあ、まあまあありますね。
うん、まあまあ大きくて、今その主流になってる楕円曲線暗号の、まあ、今 X25519 っていうのを紹介したけど、
うん、
これは鍵が256ビットなので32バイトしかないのね。
はいはい。
だこれと比較するとさ、もう何十倍も大きいわけ、鍵のサイズが。
そうですね、そうですね。
で、うん、そうすると、その、今主流で使われている TLS の 1.3 ってやつは、クライアントハローとサーバーハローっていうメッセージで鍵の交換を最初にするんだけど、 ハンドシェイクのところでね、
はい、
で鍵のサイズがこんだけ大きくなっちゃうとどうなるかっていうと、最初にブラウザーからサーバーに対してクライアントハローで鍵の交換で情報を送るときに、
うん、
サイズが大きくなりすぎちゃって TCP のパケットが2つに分割されるってことが起きるわけ。
あら、
そうすると何が起きるかっていうと、一部のそのバグがあるサーバーの実装では、
うん、
TCP のパケットが2つに分割されちゃったクライアントハローのパケットをうまく読めなくって、
うん、
処理ができないっていう、うん、そういうエラーが発生するっていうことが実は起きるってことは分かってて、
おうおうおう、
でこれはね、その去年の夏に Chrome がサポートした時からちょいちょい実は報告が上がっていて、
うん、
Google 自身もそういう実装があるから直してくださいってことを呼びかけてるんだけど、
うん、
その先月その Chrome が、まあ、デフォルトに有効にしたもんだから、
うん、
まあ、それからなんか一気に顕在化して、
うんうん、
世界中でさ、なんか通信がうまくいかないんだけどみたいな報告がちょいちょい上がってきてるわけ、
うん、
でそれでまあなんかなんていうか炙り出されたっていうか、なんで、まあ、今結構そのバグがあるサーバーが修正されたりとか、あとね、ちょっと盲点なのは、例えばシスコのファイアーウォールだとかソニックウォールだとか、
うんうん、
なんかいわゆるそのミドルボックスっていうのかな、
はいはい、
まあ、セキュリティ製品だよね、いわゆるね、
うんうん、
それクライアントとサーバー の間に立って中継するようなやつ、あれって結構実装がいい加減でさ、いい加減言い過ぎだけど言い過ぎだけど、
はい、
今回そのバグに該当するやつは結構見つかってて、
うん、
なのでそういう製品が入ってるような環境でなんかその Chrome の最新版で通信するとうまくいかないなってことがある場合には、一応これも疑った方がいいっていうか、これが原因の可能性があると、
うんうん、
いうことなんだよね。まあ、なんで一応 Chrome の場合には設定を変えれば無効にすることってできるんで、
それもできるんですね、
うん、継承してみるってことはできるんだけど、
うん、
やっぱこういう感じでちょっと今回その紹介しようと思ったのは、
うん、
まあ、ちょっと次世代の暗号っていうか、まだねその当分少し先の暗号方式っていうのが、まあ、実は意外と身近なところでもうすでに使われてるっていうのと、
うんうん、
あとそれがこう何勝手にっていうか、そのトラブルを巻き起こしてるっていうか、
うん、
なんかそれがちょっと面白くてさ、
なんか良かれと思ってやってることなんでしょうけどね。
そうそうそう、もちろん、うん、結構この辺って、うん、まあ、暗号系は特にその Google は割と先陣切っていろいろ試すことを、
うん、
まあ、前からやってるから、
うん、
でだしこういうその実社会で実際に使って検証していかないとやっぱね進んでいかないってところがあるから、
うん、
僕はこのやり方自体は別に全然否定しないんだけど、まあ、むしろこれでね問題がある実装があぶり出されてよかったんじゃないっていうふうには思うけど、
うんうんうん、
まあ、ただあんまりその世間的にその注目されてないっていうか、知らない人は全然知らないところでこういうことが起こってるんで、
うん、
でもさ、その割にはこうなんていうの、めちゃくちゃ身近な問題じゃん。なんかある日突然ブラウザーで、はい、
見れなくなるわけですね。
そう、急に今まで見てたサイトが見なくなるみたいなことが普通に起きるんで、
うんうんうん、
その辺のギャップが面白いなっていうか、これ聞いてる人で、あ、今なんか全然知らなかったなっていう人は、ぜひそういうところでもちょっとアンテナ張ってほしいなっていうか、
うん、
面白いよね、ちょっとね。
良かれと思ってね、その将来のためにやってくれてることなんでね。
うん、
無限にはおかしいとか言うのはできないですけど、そうそうそう、まあでも普通に知らんうちに見れたものが見えへんようになるっていうのはちょっと困りますよね。
そうだしさ、その、うん、何、例えばそういうユーザーからのなんか指摘があった時にさ、
うん、
まあ、例えばその企業の、まあ、何 IT 部門とかその情報系の部門の人とか、
うん、
そういう人たちは困るかもね、そのサポートしなきゃいけないのにさ、
うん、そう簡単に突き止めれるのかな、これ知ってるか知らんかで大違いですよね、これね。
だって環境によってそのいろいろエラーが出る要因っていくらでもあるから、ここまで切り分けるのは意外と難しいかもしれないよね。
そうですよね、
うん、だしこれ後編のその状況知らないとさ、
うん、
何か変わったってこと知らなかったらさ、
めっちゃハマりそう、
わかんないじゃん、なんかブラウザ新しくしただけで何が変わったんだみたいな話になっちゃうからさ、ハマりそうだよね。
そうですね。まあ、なんか、他のブラウザ使ってみて、Chrome だけ見られへんかったら、Chrome になんかあるってところぐらいまでは突き止められるかもしれない、
ね。そうね。それはあるかもしれないね。そうそうそう。まあ、でもね、結構、ハマりそうなポイントだなと思って。
なんか、よし悪しな部分がありますよね。その、見えへんっていうことになるけど、安全性を考えたら、みたいな、よくある話かもしれないですけど、
うん、
これは、Google が、この、さっき言ったみたいなやつを、デフォルトでオンにしなかったら、将来解析されてしまうかもしれへんっていうリスクを、重要しないといけないということなんですよね。
うん、まあ、まだね、そういう意味では、今言った、その、このカイバー使った TLS で使うアルゴリズムって、まだドラフト、さっきそのドラフト00って言ったけど、まだ、IETF で標準化すらされてないドラフト段階なのね。
うん、うん。
で、それを先に勝手に使ってるわけ。
う うんうんうん、ちょっと先取りしすぎたかな。
そうそうそう。だけど、例えば今主流で使われてるクイックってあるけども、
うんうんうん、
あれも IETF で標準化される前の段階で、Google は Google クイックってもう独自の実装でどんどんどんどん Chrome で実装を進めて、評価をして、で、それを標準化してるっていう実績があるんで、
うんうんうん、
あながちに別にそれが悪いわけじゃないんだよね。
うん、
で、その結果、それがさ、僕らのその安全性を高めるのにこう貢献してるわけなんで、
うん
まあ、むしろね、Google にはまあこういうところどんどんやってほしいなと僕なんかは思うけど、まあ、ただそれが一方でそういうなんていうかね、トラブルも生むっていうところは、
うんうん、
まあ、知っておく必要があるなっていう。
いや、なんかちょっと難しいな、なんか。なんかどっち優先するかみたいな話というかね。
そうね。まあ割と Google もその昨年、このサポートしますよって言った時から、うん、まあだいぶその、アピールはしてるっていうか、こういうトラブルがあるから気をつけてねってことは言ってはいるんだけどね。
言ってるんですね。
うん、言ってる言ってる。うん、去年の夏のあのブログとかにちゃんと書いてあるんだけど、
うん。
まあ、ただ、その、割とその開発者とかさ、その辺をこう、ね、見てる人は見てるけど、
うん。
あまり一般の目には触れてないんじゃないかなっていうか、
うん、そうですね。
うん。僕も正直、その、去年の段階であんまり気にしてなくて、
うん。
先月、デフォート有効になった時にさ、
うん、
なんかあちこちでそういうトラブルの声が出始めたから、それでこう気になったっていうぐらいなタイミングだから、うん、
じゃあまだ全然伝わってない話ってことですね。
だと思うね、多分ね、うん、
あ、そういうのもあって紹介したと、
そういうことですね。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ最後僕なんですけども、
はい、お願いします。
ランサムの話をね、
はい、いいですね。
はい、これは過去にも何回か紹介、もう3回目かもしれないですけど、ソフォスが出してる、
うん、
毎年出してる。この、しかも時期もこの時期に出してるんですけど、ランサムウェアの現状っていうやつで。
なんか毎年紹介してるかもね、確かにね。
そう。ランサムウェアの現状2020ペケ年版ってことで、うん、まあ、前回は3年版を紹介して、今回は2004年版を紹介していくんですけども。
2024年版ね。
そうそう。あ、24年版ですね。はい。
たびたびなんか忘れる
よね。今、なんて言った
?2004 年って言ったよ。
なんでそんなすぐに急に新卒の頃に戻ろうとするのかな
気持ちが若いんじゃない
の。そうかな、うん。ただ、バカなのかもな。
そうかもね。
はい。
はい。
ということで、これ毎年出してくれているレポートで、今回で5回目になるレポートになるんですけれども、
うん、
で、これは調査会社に依頼してアンケートを取っているやつで、
うん、
まあ、いろんな世界中の国の、まあ、14カ国ですね。まあ、北米、中南米、欧州、我らがアジアも入ってますけれども、そこで IT、サイバーセキュリティ部門のリーダー、今回は5000人を対象にアンケートをしましたというもので、
うん、
前回の2023年のは3000人。2022年の時は5600人ということなんで、まあ、2022年と同じぐらいの人数に聞いたということです。で、まあ、従業員数の規模に関しては100から5000名ということでかなり幅広で、期間に関しては、今年の1月から2月というところ、これはもう例年通りの、まあ、従業員規模と聞いた期間っていうふうなものになってます。
うん。
で、質問に関しては、過去1年以内にランサムウェアの攻撃を受けましたかってことを聞いてるんですね。
うん。
受けたなので、必ずしも被害がどれぐらいあったかっていうのは、まあ、まちまちだというふうなことになります。で、受けましたかっていうことは、これどんどんですね、減ってまして、実は。去年よりもですね、去年が 66%、22年も 66% だったんですが、2024年は 59% ということで、まあ、過去5回分で言うと真ん中に当たります。
減ったと言っても、まあ、ちょっと減ったって感じだな。
まあ、とはいえ、やっぱりね、うん、半分以上っていうことなんで、うん。
まだまだ多いよね。
うん。まあ、減っただけで少ないかと言われたら少なくないかなっていう数字。
いや、全然多いよね、まだね。
ですね。
はい。で、売上、その被害のですね、被害というか攻撃にあった組織の、売上別の攻撃率みたいなものもグラフ化してくれてて、結構なんかいろんな切り口でグラフ化してくれてるんですよ。
うん。
で、1000万ドル未満の、会社から、7つの、50億ドル以上っていうところまで、こう7つの区切り。まあ、これグラフは直接興味ある方は見ていただければいいと思うんですけども、7つの区切りでやっていてですね、5億ドルから10億ドルっていう風な、まあ、上から見て3つ目ぐらいの水準になるところは 1% 未満の微減ということで、
うん、
グラフで見ると同じ数字なんですね。 67%、67% なので多分点いくつちょっと下がったぐらいの感じかなと。で、傾向としては売上規模が大きいほど、まあ、攻撃を受けたという風に言っている割合は高いんですけれども、1000万ドル未満以外に関しては 50% 以上の数字、 一番少ないもので 50%、多いもので 67% なので、まあそんなに売上規模ってやっぱ関係ないんかなっていう。
そうね。
感じは出ていますね。
なんかどこも似たり寄ったりっていうふうに見えるけどね。なんかね。
そうそうそうそう。だからまあその大きい会社やから小さい会社やから自分の会社はこれぐらいやからっていうのはあんま考えへん方がええかなっていうふうなのは、ね、まあ相変わらずの状況かなと思います。
はい。
で、あと業界別ですね。これ結構ね、自分が見てる範囲と比べたら全然違って意外やなって思ったんですけど、中央省庁連邦政府。これ州とか自治体分けてるんですけども、中央政府に当たるところが最も高い。攻撃を受けている率が高いと。で、68%。68% がどんだけ多いかというと、州とか地方自治体はその半分の 34% なんで2倍なんですよね。
へ
ー。うん。ただこの 68% っていうのも、これでも去年の 70% からは、まあちょっと減ってる。2% ぐらい減ってるということです。で、このレポートの分析とか、まあ、こう考えられるんじゃないかってことが書いてあったんですけど、まあ、いくつか理由は考えられるものの、中央政府と連邦政府が攻撃を受ける割合がこう高止まりずっとし続けてるっていうのは、まあ、2023年から紛争が世界的に広がっているので、まあ、政治的な動機のある攻撃を受ける環境にあったんじゃないかっていうふうに言ってて。
ああ、金銭目的じゃないってことか。
っていうものも含まれてるっていうのはあるかもしれないですね。
なるほど。まあ、それは確かに、
うんうんうん。そうそう。この辺はなんか僕らの調査ではあんまり見えてけえへん範囲かなっていうところですね。
そうだね。うん、
はい。で、州政府と地方自治体がさっき半分っていうふうなところがあるんですけど、ここはやっぱり、こう、遅ればせながらもこういう状況が続いてるんで、対策が進むとともに、かつ支払い能力が低いって見られてるんじゃないかって書いてましたね。
なるほど。
うん。お金があんまりないんじゃないかっていうふうに思われてると。いうようなところですね。ちなみに僕が見てたその去年1年間ですね、2023は教育っていうジャンルが一番、まあ頭一つ二つ抜けるぐらいの数というふうなものでしたね。まあでもやっぱりどこの業界がっていうのは突出はないかなっていうふうに見れると思いますね。
うん。
はい。で、ここでね、そのページをこういろいろ読んでて結構長いんで読むのしんどいんですけど、バッとちょっと飛ばしてて気になったから飛ばして読んだんですけど、バックアップに対する侵害っていうところが、この辺もちょっとこの、どこが狙われやすいというか、旨味を感じられてるんじゃないかなっていう風なものが、ここに現れてんじゃないかなと思って見てみたんですよ。
うん。
で、バックアップへの侵害が来てましたかっていう風なことを聞いてるんですけど、これはもうどの業界に関してもほぼほぼ9割以上来てます。
お
ー。少ないもので流通とか、輸送っていうところが 82% だったんですけども、他はもう 90% 以上バックアップへの侵害を施行した攻撃がありましたっていうふうに回答してると。
バックアップへの侵害って言ってるのは、
はい。
ランサムウェアの攻撃を受けても復旧できるように取ったはずのバックアップも攻撃者に狙われて暗号化されたとか、そういうことを言ってるわけね。
暗号化されたかされかけたとか、そういったログがあったとか。
うん、なるほど、なるほど。うん。
まあ、イミュータブルバックアップみたいなの取ってたけど、取ってたから大丈夫だったけど、一応通信は来たとか、まあ、いろいろ考えられると思うんですけど。
あ、なるほど、なるほど。成功したかどうかは分かんないけどってことね。
そうですね。あと、まあ、クラウドのバックアップに来るっていうのはあるかもしれないですね。
なるほど、はいはい。
うん。で、それに対して、バックアップの侵害が成功した割合っていうのもちゃんと分野別に出してくれていてですね。
うん。
ここが、その侵害の成功率が高いところっていうのが、一番がエネルギー、石油、ガス、公共事業っていうところなんですよ。79%。
ほうほうほう。
確かに確かに、これも僕、その、まあ、僕はね、リークベースでしか見てないですけど、まあでも、石油、ガス、公共事業って多いんですよね。で、ついで、71% で同率2位のが、高等教育機関と初等中等教育機関。で、その次にヘルスケアが 66% ってなってるんで、まあ、バックアップのその侵害をしようとしたときにうまくいく率で、まあ、バックアップの侵害ができればできるほど支払い率も上がるじゃないですか。
うん。
なので、この辺がなんかやっぱりその、まあ、ね、ランサムアクター同士がどういう情報交換してるのか知りませんけど、やっぱ得られる、返ってくるお金とかっていうのが確率高いんかもしれないですね、この辺。
なんかあれだね、その、今のさ、バックアップのその、攻撃の施行率
うんうんうん、
に対して成功率の方は結構そのばらけてるだね。
そうですそうです、
面白いね。これはだから逆に言うと、
うん、
バックアップはまあ当たり前のように大体ほとんどのところが取っているけど、
はい、
適切に保護されていないかそうでないかっていう、
そうそうそうそう、
その部分に結構差があるってことだよね、
うん、バックアップが安全取ってるのか安全に取ってるのかっていうところなんでしょうね。
結局撮ってるけどネットワークでアタッチされてて一緒にやられちゃいましたみたいなケースが結構あるってことだよね、これはね。
そう。まあ同一セグメントにあっていつでもアクセスできますみたいな感じのものもある、あったんだと思うんですよね。だからその、今、ネギさんが言ったその思考に対して成功率がばらつきがあるっていうので一番差が広いのが IT 通信テクノロジーっていうジャンルで。90% は攻撃来てるけど、実際に成功、攻撃が成功したら 30% なんで、きちんとバックアップを守れてるっていうふうなやつですよね。これ二つグラフ比較してみた方がいいと思いますね。
うん、面白いね、これはね。
うん、そう。まだこの辺がさっき言ったみたいに、その狙われる業界っていうふうなところで、高くなってるところっていうのがやっぱやられるのかなっていう印象を持ちました。
なるほど。
で、あとは、ま、実際に攻撃を受けた時に、まあ、バックアップだけがやられるわけじゃなくて、使ってるね、コンピューター、サーバーもクライアントも影響を受けるわけなんですけども、影響を受けたコンピューターの割合っていうふうなところは、まあ、これは売上が高くなるにつれて、まあ、影響を受けたコンピューターの割合もまあ増えてるっていう感じではありましたね。大体の場合が、まあ、40% 後半っていうふうな感じで、1000万ドル未満のところだけ、まあ、27% とちょっと低そうっていうふうな感じではありましたね。まあ、自分たちの、これはシステムが大きければ大きいほど、一箇所やられたらドバッとやられてしまうから、食われる割合も大きいっていうふうに考えてしまう部分があるのかなと思うので、その大きなところだとね、一個のセグメントで全部いけてしまって、結構ガッといかれてしまって、台数も多いしみたいな。
うん、確かにね。
うん、そう。なんでまあ、これもそんな、まあ自分たちのところだったらどうかなって売り上げ組みで何パーセントやられるのか、何パーセントやられたらどれぐらいで復旧できるかなっていうふうに、まあ最悪のケースではあるかもしれないですけど、これを参考に考えてみてもいいかもしれないですね。
うんうん。
なんか200台あるうちの40何パーがやられたらこれぐらいバックアップに時間かかるぞとかっていう風な体制を考え直すのに少し役立つかなとは思いました。
うん。
で、まあ僕たちがよく気にするこのまあランサムでも何でもそうですけど、根本的な原因は何やったんかってことですね。
お、
はい。
まあいわゆるイニシャルアクセスって言い換えてもいいのかもしれないですけれども、ここはですね、去年と順位は全く変わっていなくて、一番多いのが脆弱性の悪用。で、それが、今年は 32%。で、それに次いで認証情報の侵害っていうのが 29% という数字になってました。で、その後続くのがですね、悪意のあるメール、フィッシング、ブルートフォース、ダウンロードってあるんですけど、これでも悪意のあるメールもフィッシングも認証につながるよなっていう気がしててですね。
そうね。この辺のなんか、うん、区別はどうやってしてるんだろうな。
まあ、一番初めにその、なんか認証情報盗まれたやつとか、どっかから漏れたやつを使ってスパッと入ってきたとかなのかな。ちょっとね、その、詳細が書かれてないんでわからないですけど、まあ、悪意のあるメール、まあ、これはまあ、添付ファイルもあるかもしれないですけど、まあ、メールだったりフィッシングの数何パーセントか、何割かが認証情報を持っていってっていうふうに考えると、もしかしたら脆弱性の悪用よりも認証情報の侵害の方の数字が上がるかもなっていうのはちょっと注意が必要なとこかなと思いました。
そうだね。うん、この辺あれだね、そのいつもさ、辻さんが話題にしてくれるそのコーブウェアさんの、
うんうん、
あの侵入原因のところと、まあ、ちょっと区分が違うので、簡単に比較はできないんだけど。
旅行には並べられなさそうな感じではあるかなと思いますね。まあ、
ただね、このやっぱりその、まあ、脆弱性の悪用はなんとなくピンとね、そのまあ、よく VPN とかでもよく出てくるけど。
うんうん。
なんかやっぱりその認証情報に絡むところがやっぱりやや多く
多い、
うん、感じるのがやっぱ気になるね。
そうなんですよね。うん、で、これもあの業界別とかに根本原因をね、あの分類してくれてはるんですけども、エネルギー、石油、ガス、公共事業っていうところは、パッチが適用されてない脆弱性が悪用される可能性が最も高い業界。
うん、
で、政府機関においては、半分ぐらいは認証情報の悪用でやられてるらしいんですね。この辺なんかちょっとこう思い出すもんないですか？
何？
ネギスさんが前に紹介してくれた、これで紹介してくれた、あの RVA あったじゃないですか。
うん、うん。CISA がリスクアセスメントやってるやつね。
うん、そう。いろんななんかワイヤレスやったりとか、ウェブのやつ、ネットワーク、あと設定のチェックとかもやってましたっけあれ。
そう。
うん。そこのイニシャルアクセスってとこでバリットアカウントが今年がその一番新しいやつで一番になって半分以上でしたっけ？
うん、ここ2年では侵害原因のナンバーワンなんだよね。
そう。だからこれはこのなんか政府機関が半分ぐらいは認証でやられてるっていうのは、あれはまあ違うね、あのテストですけども、バリットアカウントがっていうふうなことはやっぱ引き続き気をつけないといけないっていうのはこの結果が一致してるなっていうふうにちょっとこれ読んでて思いました。
そうだね。うん、うん。
うん。 そんな感じですね。で、あとね、その、売上別の根本原因とかっていうか、結構いろんな切り口で、一つのテーマで切り口を書いて出してくれてるんですけれども、
うん。
さっき言ったみたいな脆弱性の悪用、認証の侵害とかいっぱい先読み上げたじゃないですか。
うん。
その中にですね、こう業界別のところは、そこのグラフには出てこなかった不明っていうのがあるんですよ。
ほ
う。さっきほら、ネギさんが言ってた、後部ウェアのレポートで僕がいつもアンノーンの数字を気にしてるっておっしゃってましたけど、
はいはい。
少ないんですよ、めっちゃ。
2
億5000万ドルから5億ドルは 0% やし、多いやつとかでも10億ドルから5000億ドル規模の、組織体で 2% とかなんですよ。だからね、まあ、見てる範囲が全然違うからかもしれないですけどね。
そうね。まあ、あとアンケートの回答か、そのまあ、回答方式の違いっていうかな。
うんうんうんうん。そうですね。うん、
まあ、あの、後部屋の不明ってやつもね、どこまで本当に不明なのかよくわかんないところあるけどね。
当たりがついてるかもしれないですもんね。
うん、確定はできてないからっていうところかもしれないしね。
実際の被害とか攻撃を受けた人からすると、まあ、きちっとした 100% これっていうログは残ってへんけど、まあでもどう考えてもこれちゃうのみたいなものは答えそうですもんね。
そうそう、なんか不明じゃなくて、これって回答してそうな気はするけどな。
うん。まあ、ちょっとその辺差があるなっていうのはここはちょっと見てて思いましたね。
そうだね。う
ん、はい。で、あとですね、あの、データの復元っていうようなところがあって、ここ結構注目するべき数字かなって思ったんですよね。
お
う。で、データが暗号化された組織の 98% はデータを取り戻してるんですって。
うんうんうん。
まあ、それはね、いい数字やなと思うんですけども。
そうだね。う
ん、どうやってデータを取り戻したかが問題で。
うん。
はい。
バックアップを使用してデータを復元した割合、68%。身代金を支払ってデータを取り戻した割合 56%。で、まあ他の手段でデータを取り戻した割合 26%。これはちょっとどうやってやったか分かんないんで、まあここはあんまり考えなくていいのかなと思うんですけど、
うん、
この今までの、レポートで2020、21、22、23、24って取ってるわけなんですけど、このバックアップを使って使用したっていう割合と、身代金を支払ってっていう風なものの割合をグラフで、折れ線グラフにすると、どんどん近くなっていってるんですよ。距離が。
ほう。
なので、身代金を支払ってデータを取り戻した場合っていうのと、その狭くなってるっていうのは結構よろしくないかなっていう。
あれ身代金のさ、
うん。
支払う率ってさ、
うん。
後部へのレポートでは年々下がってなかったっけ？
下がってる。で、なんかめちゃめちゃ下がって、どんどんこの、なんていうの？下がり続けてるというか、どんどんその最小を更新しているっていう話でしたよね。
そうだよね。いやー、やっぱ一個のデータだけだとあれだな、わかんないな。これだって祖母のデータは年々高くなってるじゃん。
そう。だから20年一番初めの時は 26% で、今 56% っていう。
過半数が支払って取り戻したになってんのか。
ただでもね、その、わかんないですけど、後部ウェアがなんか対処してるので、あそこで身代金の交渉とかもやってましたよね、確かね。
まあそうだね。うん。
うん、なので、なんとなくこう、ネットワーク侵入型が多いんかなっていう気がするんですよね。
ああ、確かに。うんうん。
うん。
ああ、そっか。
うん、こっちの分は、少額のものとかも結構あったりするのかなっていう気はしてて。
ばらまき系のね。
そうそうそうそう。そういうのも全部ひっくるめると、払う金額が、そんな、まあ、払うのがいいというわけではないですけど、少額でペロッと払っちゃってるっていうのもあんのかなっていう気もするんですね。
なるほど。確かに。それはあるか。
うん。にしても増え続けてるのはどうなんやっていうのはありますよね。
そうだよね。
うん。そうそうそう。で、まあやっぱり多くなのかどうかわかんないですけど、まあまあやっぱりこう、複合的にやるんやなっていうのはよくある話かもって感じですね、これね。
うん。これさっき言ってたさ、そのバックアップの、その取り方の問題っていうか、
うん。
きちんと取ってるつもりで、実はバックアップも暗号化されましたとか。
はいはいはい。
だから最終的に身代金払っちゃいましたみたいなのが、まあ、ひょっとしたら増えてるのかもな。
うんうんうん。そうですね。
なんかそういう辺のさ、その公益側のやり口のこう、何、巧妙さっていうか。
はいはい。
そういうのと相まって、仕方なく身代金を払うっていう。
うん。
まあ、その増加の傾向がもしかしたらあるのかな。
そうですね。
わかんないけどね。
そう。で、まあ、その、身代金っていうことになると、身代金の金額どうやねんって話になるんですけども。
おう、はいはい。
まあ、それが多くなってきてるとか少なくなっていってるとかっていうのは他のニュースに任せるとして、僕が気になったのはやっぱ業界のところで、
うん。
今回から要求金額と実際に支払った金額の両方のグラフが掲載されるようになったんですね。
おう。
いい傾向やなって思ったんですけど、ここの出てきた円グラフが一瞬書いてる意味がわからなかったんですけど、あの、当初の要求金額よりも少なく支払った人たち 44%。 当初の要求金額をそのまま支払った 24%。 当初の要求額よりも多く支払った 31%。
多いケースがあるんだ。へー。
そうなんですよ。まあ、これは交渉とかがうまくできない、そういう専門家を雇えない、専門家がいないみたいなところで、まあ時間が経って要求額増やされたとか、そんなんかもしれないですけど。
なんか、あれだよね、一応期限が切られててさ、これを過ぎたら増額するぞみたいな、そういう脅迫の仕方あるもんね。
そうそう、一旦連絡はしてこいよみたいなやつとかあるじゃないですか。
まあ、もたもたしてる間に金額が上がっちゃったっていうケースが、まああってもおかしくはないよね。意外と多いな、それが。
そうなんですよ。で、100% 以上支払った業界っていうのが、高等教育、初等中等教育、ヘルスケア、州、中央政府、エネルギーなんですよね。
なんとなく、でもなんか傾向あるね。
だからやっぱり、なんかまあ、リークの傾向とちょっと似てるところがあって、最近結構病院系多いんですよ、見てると。
なんかもたもたしそうっていうかさ、
うん、だからこの辺やっぱ旨味があるっていうのがこうこの5年ぐらい4年5年ぐらいで形成されてきたんかなっていうのは、攻撃者側からこう見えてるんかもなっていうのが分かるグラフになってましたね。
そうだね、うん、いやなんかほら最初高値でこう要求しといてさ、
うん、
交渉でこうそこそこのところで落ち着くっていうのがなんか一般的な気が、
いや僕もそう思ってました、
勝手にしてたけどさ、
うん、
そうでもないんだな。だって 31% ってこれかなり多いぞ。
そのまま支払うの 24% もまあ多いですよね。
まあでもそれはまあ分かんなくはないというか、さっきのさ、少額のやつもあるかもしれないから。
はいはいはい。
ね、値切る値切らないってそもそも交渉がないやつかもしれないからさ。
そうですね。うん、まあでもこれもね、なんか元の金額分からんのですよ。ばらまきで少ない金額で、なんか48時間経ってもうて倍ですみたいなかもしれへんしね。
そうかそうか、それもあるかもね。
そうそうそうそうそう。まあだから、ね、何億とか何億円みたいな話だけではないっていうことはちょっと留意しておく必要があるかなとは思いますね。
確かに。
まあその他ね、身代金の工面の仕方とか払い方とかね、復旧にかかった時間、費用、これはバックアップの侵害があった場合とない場合というふうに、ちゃんと被害の規模とか、復帰にかかる費用っていうのをちゃんと分けてくれてるんで、読む価値あるかなと。あと、まあ、読むと面白いかもなと思ったのは、法執行機関との連携がうまくできてる、できてないみたいなところのアンケートもありました。
おー、なるほど。
これは少し前に出たやつと違って、今回のやつは、日本語版も出てますから、読んでいただければ、まあ、ちょっと紹介するのは時間が足りないので、いくつか興味深いところもあったんで、読んでいただいた方がいいんじゃないかなと思いました。
最近あれだよね、ロックビットなんかもそうだし、まあ、他にもさ、
はい。
ほら、法執行機関が頑張って、サーバーインフラとかを摘発してさ、
はいはいはいはい、
で複合に必要な鍵を入手して、ね、被害企業をサポートするとかっていうことも、まあ、結構あるじゃない。
ちょいちょいありますね、ブラックキャットとかもそうでしたもん ね。
うんうん、まあ、だから相談だけしてとか、被害届出して、実際的な意味での復旧にはさ、あんまり関与しないっていうケースもあったかもしれないけど、
うん、
最近のね、そういう事例とか見ると、相談すると、まあ、もしかしたらお金を払わずに復旧データができるとか、
あると思いますね、そういうのも。もしかしたら、後から出てくるかもしれないしね。
ねえ、だからさっきのその他の理由で復旧できたってやつは、まあ、その辺が入ってるのかな、もしかしたらな。
ああ、かも、その他はもしかしたらそうかもしれないですね。
うん、ひょっとしたらね、うん、なんかそういうのもだから増えてるから、まあ、そういう意味で、ね、相談するっていうのは一つ手としてはあるっていうか、そういう連携もやっぱり必要になってくるよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うんうん、
非常に読み応えのある。このグラフはどうなってんねんと思ったら、だいたい端末にちゃんとつけてくれたりもするっていうのがあるんで。
なんかあれだよね、これ前に紹介してきた時よりも、だいぶこう、何、いろんな視点が増えてるっていうか。
あ、そうそう、うん。ページ数も増えてますけどね。増えてますけど。
知りたいなって思うことをなんかちゃんと掘り下げてくれてるっていうか。う
ん、なんかこう、どんどんスッキリするというか、読んでて。
うん、うん。
はい。自分なりのこう、考察もしながら読んでいくとさらに面白いかもしれないです。
そうですね。
はい。まあでも、まあ思ったのはさっきネギさん途中で言ってましたけど、やっぱりこう自分らが見てる範囲とか日々報道されてるのを見てるだけやと、まあ、偏った見方になるなっていうのを痛感しましたね。
ね。いや、結構印象と違うなとかいうところがちょいちょいあるね、やっぱね。
うん。ぜひぜひ読んでいただければいいなと思います。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。はい。ということで、今回もセキュリティの話を3つしてきたので、最後におすすめのあれなんですけれども、今回紹介するのは、まあ、音楽というかアーティストでして。
おー、久しぶり。
はい。モーガン・ウォーレンという。
また知らない人が出てきた。
知らないですか？知らなかった
ですか？知らないですね。ごめんなさい。
はいはいはい、これは、なんて言うんですかね。2015年ぐらいにデビューされてる方で、過去に3枚ぐらいアルバム出されてるんですけれども。
うん、どこの？
アメリカの人ですね。
アメリカの人。うん、うん。
で、カントリー系の歌手。 カントリーミュージック。まあ、ちょっとカントリーミュージックって、まあ、ピュアなというよりはちょっとロック入ってるかなっていう感じはするんですけど。
うんうん。
うん。まあ、クラシックロックと、まあ、カントリーみたいな感じの融合かなっていう感じは受けます。う
ん、ごめん、違いがわかんないわ、あんまり。
そうですよね。なんていうのかな、ちょっとこう、はい、20年以上前の、エアロスミスちょっと好きな人は好きかもな、みたいな。
ああ、なるほど。ほ
う
ほ
うはい。感じの、ちょっと落ち着き始めた頃のエアロスミスぐらいの感じというかね。で、この人すごくて、曲たまたまいろんなとこで聴いてて、僕前にこのポッドキャスト、リルダークっていうヒップホップのアーティストを紹介したと思うんですけど、
うん、覚えてる。
その人が、そう、新しめのアルバムで、この、モーガン・ウォーレンをフィーチャリングで、出してて、あ、この人すごいいい声してるなという感じでね、
うん、
聞いてみたんですけども、この人ね、それ調べてみたんですけど、2枚目のアルバムが、ビルボードの、ビルボード200っていうので、7週間1位を獲得し続けるっていう、これカントリーっていうジャンルのアルバムで初めてなんですって。
すごいじゃん。
そう。で、3枚目出したアルバムがですね、これもビルボードの、ビルボード200で15週間1位獲得ってことで、過去10年間で最長の1位獲得期間アルバムなんですって。
めちゃくちゃ売れてるじゃん。すごいな。
めちゃくちゃ売れてるんですよ。
大人気だ。へぇ。
声がすごく僕は好きですね。
そうなんだ。じゃあ、うん、全然名前知らないけど、ひょっとしたら聞いたことあるかもしれないな。
多分なんか最近とかそういう、なんていうの？ジャンルとか、最近流行ってる曲とかっていうので、こう、垂れ流しできるじゃないですか。Spotify とかって、うんうん。ああいうのでやってたら多分入ってると思いますよ。
へぇ、そうなんだ。知らなかった、うん。
ラストナイトとかっていう曲だと、うん、多分絶対流れてきてるような気はするけどな。うん、ちょっとこう、古めかしい感じもするような部分がある曲ではあるんですけど、とにかくやっぱ声が、合ってる。こういうジャンルにめちゃくちゃ。
辻さんはよく聞いてんの？
よく聞いてます、はい。
へぇ、
ぜひぜひね、聞いていただければな、と思います。
いいっすね。いや、やっぱ詳しいな、はい、よく知ってるな、こういうのね。
ありがとうございます。はい。ということでですね、今回はこれまでということで、来週は、一回休みかな？
そうですね。
そうですよね。多分一回休みですね。一、はい、回休みということは？
とは？
スペースが。
またなんかやるんですか？
スペースがあるんじゃないか？わかんないですけども。
セキュリティのこれ？
セキュリティのこれ。
その名前どれかなんないのそれ。
何がいいっすか名前。
いや、わかんないけど。
セキュリティのあれでもいいんかな？セキュリティのあれ二人とかの方がいいんかな？
いや、まあ、それよりはこれの方がいいか。まあ、
これの方がいいかな？そうそうそうそうそう、はい。まあ、もしかしたらやるかもしれないということなんで。はい。まあ、いずれにしても、また次回のお楽しみです。バイバイ。
バイバーイ。